マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。本日スタジオにはともやんに来てもらいました。ともやん、よろしくです。
はい、どうも皆さん、天才マジシャンのともやんです。よろしくお願いします。
はい、今もねマジックショー帰りということで、先にともやんに帰ってもらおうかと思いましたが、せっかくなんでスタジオに一緒にということで来ました
ね。え、はい、まあ僕と一緒に仕事がしたいというコンプレッサーさんの熱い思いが伝わってきたので、しょうがなく来ました。
一言も言うてなかったような気もしますけどまあでも流れでね、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、富山市のデイサービスさんでマジックショーさせていただきましたよね。お年寄りの皆さんが 2,30 人
いらっしゃいましたね。
いらっしゃって、私たちがちょうどね、うん、会場入りして荷物の準備、荷物の搬入してる時、お食事時間だったんですけども、スタッフの皆様は一生懸命ね準備しながらイベントごとの、
はいはい、
でお食事されてる姿見てると、なんかこう静かな空気で食べてらっしゃって、うん、これどうなんのかなと思ったら、イベントが始まった瞬間のあのお年寄りの皆さんの明るい笑顔、そして笑い声、うん、なんかコントラストがすごかったなっていう印象。トモヤはどう思った？
今回行かせていただいたデイサービスさんのお年寄りの笑顔の多さにはちょっとびっくりした。
そうそう、だって我々にやってるマジックショーは、うん、まあ、いつも通り全力でやってるわけで、うん、言ったら他の会場と変わらないわけじゃないですか。
まあある程度ね。
だけどこれだけ笑顔と笑いの量の違いがあったっていうのは、うん、きっとねそういう風土というか、
そう
空気があるとこなんじゃないかなと思って。
で、僕らショーの前に言わんだがいけど、うんうん、いつもなら20分から30分っていうところを、今回のオーダー40分って聞いて、え、コンプさん大丈夫なの40分間
持って。いやいや、マジックショーは通常30分から40分でやってますよ。ま
あ、そうなんやけど、うん、でもデイサービスさんでやるときにそれ長いのよ、うんうん、感覚としては、肌感覚
友屋の中ではね、
いつものデータから見ると絶対に、うんうん、だからすごい心配しとったんやけど、難なく50分やったよね。
何を言ってんすか友屋、心配不要ですよ私に任せてくださいよいやいや、何がすごいかってね、スタッフさんたちのお顔を見てると、うん、ずっとねみんな笑顔だったんですよ。もうこれがねすごく心に響いて、あ、この空気なんだ。だってさ、他のイベントもあっていろいろ動き回りながらなんだけど、ずっとみんなニコニコだから。
そうなんですよね、うん、すっごい協力的なスタッフさんたちのあの笑顔と動きの機敏さと、それにやっぱり応えようとされる周りの人たちの、まあ、来られてる高齢者の方々もね、良かったですね。
なんかその笑顔って伝染するんだなってやっぱ思ってね。
うん、
やっぱね、私がプロマジシャンになった時にブラック島田先生が言った、笑ってりゃいいんだよっていうあの言葉、最近ほんとひしひし心に響く瞬間が多くって、こっちが真顔でステージだったらお客さんも真顔になるし、こっちがニコニコ笑ってたらお客さんも笑顔になる、プラススタッフの皆さんが笑顔だとね、やっぱね会場全体が明るくなるっていうのはこれ間違いない事実だなと今日なんかもすごく思ってね。
そういう意味ではこの空気を読んでこっちも笑顔にやっていきたかったんだけど、なんせお客さんの目の前で種を全部準備してるからね僕ね、
はい、いつもありがとうございます私は、ね、控え室でねこっそりと準備してますけど
だからなんかお客さん、この今僕の仕込んでる種見てるんだろうなって思うと、お客さんのところなかなか見えなくてだってあの距離で種仕込んでたからね全部ね。
そうね、お客さんたち目の前でご飯食べてる前がそのままステージだから
そう、何の式もないところで、でメカの準備も全部やっとったがいいけど、うんうん、見られてるのがちょっと恥ずかしくて逆に。
いやでもそれ、そう思ったらさ、その準備の時間そのものもマジックショーの一部だよね。
そうなってしまわなきゃいけなくてね、
うん
うん、
いや実際さ、
苦しかった。
昔あの大きな舞台でセロさんだったかのマジックショー見に行った時に、うん、いやもちろん段取り準備は終わった上でのステージなんだけど、
うん、
そのいかにも今準備してますっていう体でステージショーが始まる前にスタッフさんたちがピエロ的に面白いことやるんですよ。なんか道具持ってきながら人ボケかますみたいな、
うん、
これもちゃんと計算された時間だと思うと、その準備時間もやっぱこれショーの一部って考えた方がいいのかもね。
そういうショーの構成はやっぱりあるし、うん、いいよね、うん、 でも汚いもう使い古されたカバンの中から出てくるいろんなものとかさこれ見せていいのかなとか思いながら見てないよねとか思いながら
ねえ、いやいや本当常にね見られる立場ってことだからね我々ね。
ね
え、
うん、まあ、覚悟はしてたとはいえもうあいらっしゃるんだみたいな、
うん、
で1時間半前に僕たちが入るってルールがあるでしょ。
そうね、
お客様がそういう会場でも先に来られてない時間に入って全部セッティングしたいから、
うんうん、
そうしてるわけなのにすでにいらっしゃったじゃないですか今回。
そうそう、ほぼほぼお昼ご飯の最中でしたからね、
うん、でしかもお昼ご飯を食べてる皆さんの顔は全部正面向いてらっしゃるから、
うん、
ご飯食べながらどこ見るかって僕の作業を見てながらご飯を食べてるわけ。
でもちゃんと紹介の時言ってましたよ、若いあのイケメンのお兄さん2人がいろいろ道具準備されてましたけどって司会の方が
言っておられました ね。
あの皆さんからすると私たちはあのお兄さんという立場で ね、だって保育園に行ったらおじちゃんおじちゃんって言われるわけだからね。
うん、
いやそういうことなんですよ。
そういうことなんですね。
もうその現場に行ったら最初から最後までずっとやっぱこうマリシャンっていう
ね
この心がけって大事なのかな。だってスタッフさんたちのあの笑顔の意味ってそういうことだと思うんだよね。
うん、
そのイベント以外の時間もずっとニコニコしてるっていうのはなんかそこから学べることもあるななんてね、
うん、
やっぱ思ったりしますよね。
うん、
まあでもねそうは言いながら実際この芸の世界って楽屋入りする時とか舞台裏ですごく真顔の方とかものすごくなんていうかテンション低い方がいるのも事実やけどね
そうやね、
うん、
うん、まあ次の舞台の動きを計算しておかなきゃいけないから次考え込んでしまうこともあるもんね。
そうそう、やっぱ一生懸命な顔なんだけど、
うん、
やっぱそういう風に見えるっていうパターンもあって、
うん、
あそれで言うとねこの間たまたまね一緒にお酒飲んだ席に隣にいた人が、
はあ、
実はね自分の子供が小学生の時にコンプレッサーさんに来てもらったんですよって言われて、ああそうなんですね、何年ぐらい前ですか、10年以上前かな、でちょっと言っていいですかねその時のことって言われて、お何何何って聞いたらその方が言ったのが、
うん、
コンプレッサーさんあの時ものすごい不機嫌でしたって言われてと思って、今全くその自分の中に気持ちがないからその言葉がちょっと衝撃で、
うん、
でもね今思い出してみると決して不機嫌なつもりはなかったんですよ、
はあはあはあ、
うん、そこには、ね、いくつかの思いが多分あって、
うん、
まず一つはちょっと表現はあれだけど舐められたくない、
うんうん、
俺はプロマリシャンだっていうことをすごく意識してた時期だと思うのよね。
あ
だから偉そうにしてるっていうかなんていうかちゃんとしてなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
どっしり構えてるぞというオーラを無理やり出そうとしてた
うん、うん、
あともう一つはとんでもなく緊張してた、
あ
こういうのがいろいろ混ざってお相手にはすごく不機嫌な人に映ってたんだと思って、
あ
これものすごいやっぱ反省したもんね。
なるほどね。
でねこう言ってくれたことは嬉しくって、
うん、
今誰も言わないじゃないですかそんなこと、
うん、
だからあそういう風にあの時やっぱ見えてたんですね、ありがとうございますってことですよ、
うん、
でそれを聞いた時にあ今ちょっとは変わってきてんだなと思って、
はいはいはいはい、
うん、だからこそ今日のこのエピソードもやっぱ改めて大事なことだなと、
うん、ね、10年前と相変わらずに不機嫌な人と思ったら当時のことを言えないからね。
そうなのよね、
今変わったからまあ言ってもらえたというか。
本当だ、
ああ、
うん、
成長してんの。
でその方確かに言いましたもん、うん、もう今全然違いますもん、あの時と違いますって言われたのがね、うん、やっぱ励みになったよね。
なるね、そんなこと言ってくれたら ね
全くそんなつもりなくてもそういう風に受け止められる可能性があると思ったら、
うん、
やっぱ自分の思ってる以上にねその、うん、いい表情を心がけた方がいいね。
あなるほどね。
やっぱいつもニコニコっすよ。そんなこと言う
とちょっと今日反省だな。だって言ったらもうみんなこっち向いてるのにそこでなんかもちゃもちゃもちゃもちゃやってるからもう恥ずかしくって恥ずかしくって、
芸人が恥ずかしいとか何を言ってんすか。
いや
人前に出る仕事でしょ。
だってあの私服でなんか汚い箱から物出してるだけだからね。
何やその汚い箱って。大体トモヤ私服じゃないからね、サングラスつけて蝶ネクタイしてほぼステディショーだから、もうそのまま芸人として準備から振る舞ってくださいよ。
もう本当だから緊張しました今日は。
それか緊張か、本当だよね。
緊張しましたね、
うん、そうね、なかなかそのステージが始まってさあイベントだマジックショーだっていう時の緊張感と、
うん、
何もない時の緊張感ってまた違う部分もあるからね。
そうだから、
うん、
イメージしてなかったことを急にポンとくるね、
うんうん、
予定調和では全くない、
うん、
いつもと違う緊張がありましたね、
そうやね
今日はね。
いや本当そうだな、昔そうで言うと本当会場入りした瞬間の緊張感今思い出したな。名刺交換するのもドキドキだったもん。私本当にね、なんかもう人に会うのが苦手意識がすごくって。
そうなんだよね、
いや本当昔そうだった。
コンプレッサーさんは高校生の時からそういう仕事に就くイメージが全くなかった、ね、っていうのはあまり好きじゃなかったでしょ。
まあどちらかというとそう人前にバーンと、その小学校の時とかね、劇に出ますとか主役やりたいですという感覚はあったけど、まあね、やっぱ大人になってくるとね、なるべくそういうところには出たくない感覚にはなっとったよね、
うん、というイメージは強かった、
うん
うん、
でもまあそういう風に自分の歴史を考えてみると、もともとは好きだったんだけどなんか理由があって塞がれてたんでしょうね、
うん、
それがまた回り回ってマジシャンという職業に落ち着いたっていうのは、まあ結局こうなる道だったのかなっていう気はするんだけどね。いや今だってマジシャンになってすごく幸せだし、でどうせやるんならただ不思議なマジックやるんじゃなくて、なんかみんなに笑顔になってほしいとか、そういった気持ちがねどんどん出てきてるなっていうのは、なんかこう長くやってきたからなのかななんて思ったりはしますけどね。なんか無理やりまとめた感じになりましたけど、この辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
ほんと15分なんてあっという間よね。
あっという間よね。
ね、一人喋りしてるのと二人で喋るのとて、うん、まあ、考えてみれば時間にすると半々だとすれば、
はい、
それは余計に二人の方があっという間になるよね。
はい。
ね。
今日もありがとうございました。
いやこうやってラジオを通じてね、あの2人のマジックに対する思い、はい、現場でどんな出来事があったか、その時どう対応したかっていう、こういったこともねぜひやっぱ伝えたいなと思うんすよ、
うん、いや本当にね今日の現場は緊張した。
そうか、トモヤンが準備の時緊張しとったってのは今日実は初めて知ったから。
だからちゃんと見せないように全部やるのに、うん、いつもと全然違う準備の仕方をして、でしかもいつもよりも通常よりも長いマジックショーの時間フリーやから、どう対応していこうかみたいな、ずっと頭で考えて緊張してしまったんだね。
大丈夫よ、トモヤン笑顔でやろうぜ、うん、あのスタッフさんたちみんなずっと笑顔やったもん。僕たちのコンセプトは笑顔でいきましょう、
うん、まあね、笑顔もなんだけどさ、緊張したわ。
はい、ということでじゃあ今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーと
天才マジシャンのトモヤンでした。
また来週お会いしましょう。さようなら。